どうも、球体芸術家のヨシです。
ユジです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。ということで毎週やっておりますけども、
はい、
どうですか、なんかリニューアルしてから丸いものに対しての見方とか変わりました？
なんか調べていくことによってサッカーボールじゃないですけど、いろいろなんか深いんやなっていう、歴史とかがあるじゃないですか、全部。
そうやね、
そのものの起源とか
歴史、なんかいきなりポンってできたらすごいからね、はい、
しかもなんかちょっといろんな丸なんですけどちょっと似とるようなのがあったりするんで、
うん、なんとなく丸の本質的なところにもしかしたら続けてたらたどり着くのかも、
確かに
知れないですね。
究極に行くかもしれないですね。
今までの振り返ってみると、
はい、
サッカーボールの
サッカーボール、はい、
歴史とか起源を、考えたり見ることもあれば、
はい、
先週はタンポポの種だったし、
ね、
いや先々週かで、先週が硬貨、
あそうでしたね、
お金とかのね、それも縁ということで、
ビール缶とかね、
あビール缶もやりましたね、はい、ということでいろんな形の丸を探求しておりますけども、
うん、
今日お送りするのはこちらでございます。車輪をテーマにお送りしたいと思います。
はい、車輪ですね。
車輪です。例えば自転車とか、
うん、
車とか、まあ、三輪車でも一輪車でも、あの車輪もね、
うん、
和ですかね、漢字でもう輪って書いてあるから、
あ確かに
十分で車輪
ですよ、ね、
どうですか、なんかこう一番身近な車輪で言うと、
ユージの場合は一番身近な車輪、僕の場合だと、まあ、車か、
うん、
玄関にもうたまにしか乗らないですけど自転車が置いてあるんで、
たまに乗せてある乗る自転車、
はい、
まあ、車が一番多いか。
そうですね、
舞鶴車社会とか言ってますからね、
うん、
他には、
他に車輪、まあ、電車とか。
電車って車輪に、そうか、
なん
か
電車の種類によるか。
あんま考えたことなかったわ。
電車、昔の電車とかかな、じゃあ。
昔の、
うん、昔の電車なんか丸い車輪ついとったような気がします。だってバンプオブチキンでも車輪の歌ってあるぐらいなんで、あれ電車の歌じゃなかったでしたっけ。
いや知りませんなるほどね、まあ車、まあ、車輪の車がもう車とかですかね。
ああ確かに、
まあ、そもそもさあ車輪ですけども、今当たり前に使ってる車輪、
うん、
いつぐらいにできたのかみたいなね、
はい、
調べていくと結構古い
古い
古い、紀元がですね、紀元前3000年頃、
うん、
もう時空間的によく分かんないですよね3000年頃ってね、
単位がなんかあんまよく分かんないですね、もう、
うん、もうまあせいぜい僕らはまだ30年しか生きてないですけどね全然、まあ、その時に、
うん、
まあ、どうやら、まあ、昔はこう自分の足とか、
はい、
動物の背中に乗るとかして、
うんうん、
まあ、物を運んだり、
うん、
移動の手段がねそうやったらしいんですけど、
はい、
まあぶっちゃけしんどいじゃないですか。
まあきついですよね、お米10キロ運ぶんでも偉いのに
ね。え、そんな時にやっぱたどり着くらしい、どうしようかなって時に生まれたのが、
うん、
これね、もうすんごい名前なんですけど、チグリス・ユーフラテス河口域っていう場所のシュメール人っていう人がいるんですけども、はい、
うん、
そのシュメール人が開発したらしいんですけども、
うん、
物を運ぶのしんどいなーってところからソリに乗せてたんですね、
はいはいはい、
でもその場合やとこう摩擦とか抵抗が大きくてしんどいと、それでも、うんうん、でその時にソリの下に車輪をつけたのが起源って言われてるらしい。
なるほどね、
うん、でも分かりますよ気持ちは、
はい、
だって僕らも世界大会とか、
うん、
いろいろ各国行ったりしてますけど、
はい、
やっぱりねこう荷物が重くてしんどくなるから。
そうですね、
その時にスーツケース持ってるやんか。
はい、ありますね。
スーツケースの上に、
うん、
もう手荷物とか置いて転がす時あるやん、
はい、うん、未だにやりますね。
それをねもうだいぶ昔から やってたってことですよ、気持ち的には。
その技術をね、
技術を。でまあこの最初に、まあ、紀元前3000年頃に生まれた車輪ですけど、
うん、
今みたいなね高性能のものじゃないから。
確かに
木の板を、
はい、
こう多分3枚とか何枚かをさ、うん、ちょっとずつ丸の形にして組み合わせてつなぎ合わせた、
うんうん、
まあ、木の輪っかですよ、
はい、
でその中心に棒ですね、ちゃんと芯棒っていうんですけど、真ん中に穴を通して
反対側の車輪とつなげるようなやつってことですね。
でまあ外側は動物の皮とかでちょっと覆ってたぐらいらしいと、
うんうんうん、
結構でもボコボコしそうだね。
いやーしそうですね、なんかサッカーボール似てますねこれも。なんか
確かにちょっと動物の皮で覆うとか、はい、でまだちゃんとした円じゃなかったとか球体じゃなかった
り、ね、確かにね、昔の技術やとまあそうなるんですかね、やっぱり
それでも工夫でだいぶできてたらしいと、
はい、
まあ、それが結構ずっと使われてたんですが、こうだいぶ最近に近づいてくるにつれてまた違うタイヤが出てきたと、
うん、
どうやらローマ時代らしいんですよ、
はい、
この木製の車輪じゃないバージョンを編み出したらしい。
木製から進化したんですね。
進化した、なんか鉄の輪っかを焼きはめるっていう、
はい、
焼きはめるっていう手法があって、鉄のタイヤがついにローマ時代に
だいぶ強度上がりましたね。
そう、強度がだいぶ上がったらしいから、
はい、
これええやんってことで、そっから鉄のタイヤの時代が1900年ぐらい続くらしい。
結構ですね、
うん、鉄のタイヤ時代です。
確かに、だって3000年ぐらい前って言って1900って半分ぐらい鉄のタイヤの時代が占めてるってことですよね、
うん、でもやっぱり鉄のタイヤなんで、
はい、
こう乗り心地というか、
はい、
多分硬いからガタガタするんやろうな、
あ
でしんどいってなるらしいの。
なるほどね。
でも僕らもそれ分かるやん、その、
はい、
今さっきの世界大会のスーツケースと一緒で、うん、空港とかの地面やったらこう、
う
ん、スーッてめっちゃ気持ち、ちょっと気持ちいいやん転がすのが。
はい、わかります。
でもチェコとかでさやってたら石畳のとこやからガタガタガタガタガタガタって
なりますね。
で手も疲れてくるし、
確かに痺れるやつですね。
痺れるやつで、多分ね、おそらくやけど鉄のタイヤもそんな感じやったんじゃないかな。
は
あ、
はあはあ、
地面じゃなくて自分のタイヤ自体がもう多分しんどくなってくると。
しかもあれですよね、なんか鉄のタイヤついとるやつって言ったら、あの馬が前におってなんか引いてくれるようなやつ、
ね、馬車、
はい、
はいはい、
あれに確かに乗っ取って石畳やったらお尻がめちゃくちゃ痛くなりそうですね。
なると思う。でやっぱもう便利な時代にどんどんね多分追求するんやろね。
確かに
一応このしんどいのを回避する木製の車輪ができて、鉄のタイヤができたんやけども、はい、もうちょっと乗り心地よくしたいぞっていう時に、
うん、
こうゴム製のタイヤが誕生する。
あ、なるほどね。
それが最近になってきましたよ、だいぶ1835年、
はあはあ、
ゴム製のタイヤがついに出て、で快適にねちょっとなったらしいんですよ、
はい、
鉄のタイヤより。ただ、さ、これもあの動物の皮みたいな感じで、
うん、
鉄の車輪の周りにゴムの輪をつけただけ。
あ、なるほど、ね、
なんかソリッドタイヤっていうらしいんやけど、
はい、
これはなんか空気の代わりにゴムを詰めたタイヤみたいなことで、
うんうん、
まあ、僕らは今使ってるの空気入ってますからね。
そうですね、
うん、どう思う、このゴムどんな感じやったのかな。
だから鉄に直にゴムが巻きつけられてるだけってことですよね。
まあそれでもだいぶ衝撃は緩和されそうやけど、
でもやっぱり石畳にはかなわなかったんですかね。
石畳だけじゃなくて多分まだ舗装されてない道もいっぱいあるだろうからさ。あ、
そうですね、昔になると、う
ん、よりしんどかったのが、でも多分少し変わったらしいんです。
なるほどな。
ただこのタイヤも生ゴムやったらしくて、
はい、
耐久性はなかったらしい、
うんうんうん、
でも相当変わったみたいで、最高速度が時速30キロぐらいは出せるようになったんで。
30キロ、
うん、今で言うとちょっと遅いかって思うかもしれんけど、
まあそうですね、当時はすごいんですかね。30キロって言われたらもう原付きかなって思いましたもん。
いや、だいぶ変わると思うので、
うん、
その木とか鉄やったら多分ガタガタしてそこまでスピード出せんかったんちゃう。
確かに。
でもまあこの耐久性がないまだゴム時代で、
うん、
長時間走ったらこうゴムが焼けて煙が出てくるぐらいのクオリティ、
うんうんうん、摩擦でなんかなるんすかね、走り続けると、うん、
ここからまたさらに進化が始まり、
はい、
そこから何年後だ、10年後ぐらいか、1845年にトムソンっていう人がですね、
はい、
空気入りのタイヤを初めて発明したらしいと、
うん、
でついに空気が入ることで乗り心地が良くなって騒音の低減、
あ、騒音問題もあるんか、
これもスーツケースも騒音するからさ、う
ん、してますね、タタタタタタやってますもんね。
ってことはスーツケースも空気入りのタイヤにしたら快適になるんやな、
ですかね。
でも現地でパンクとかしたらもう終わるしな、
ほんまやな。しかもタイヤごついことになりそうですね、なんか、
うん、それやったらもう車でいいやんってなりそうだなでもね、あの飛行機とか乗ったりしたらスーツケース必要やし、
はい、うん、
まあでもこのトムソンって方が空気入りタイヤを初めて発明したんだが、実用化されるのにはあと40年後ぐらいかかったらしい。
10年後にできたのに、
うん、
長かったんですね。
でダンロップっていう人が、これはもう多分ねダンロップさんでしょうけどね、
そういうことですね、
自転車用に使ったことで世に広まると。
へ
ー、でここも聞いたことある名前なんだけど、
うん、
ミシュラン兄弟、
はい、
がこの空気入りのタイヤを自動車に初めて取り入れて、
うん、
自動車レースに出場すると。
へ
ー、でまあでもパンクが多発でミシュラン兄弟はリタイアしたんやけど、
は
あ
はあ、
途中の瞬間最大風速というかさ、スピードがすごくて、
うん、
優勝した人よりも2倍ぐらいの時速62キロを叩き出したらしい。
2倍はすごいですよ、
うん、でそれをこう見た周りの選手が、
はい、
これすげえぞってことで、次の年からほとんどの出場者がこのタイヤになったって、
うん、じゃあ当時はそこの大会のルールもタイヤに対してなんか空気の概念がないから、
そう、
何でもありみたいな感じだったんですかね。
とりあえずガタガタガタってやっとったのかもしれないけどね。でちなみにこのミシュランってあのキャラクターおるやん、
ミシュラン、
なんか白いミシュランマンっていう、知ってる？
僕それ分かんないです
よね。本
当？なんかミシュランっていうのは聞いた響きはありますけど、
なんかすごいのよ、あの丸い人間みたいな形なんやけど、
はい、
なんか輪っかがこう大量に積み重ねられとるやつで、
見たことないかもしれないですね。
でこれもミシュラン兄弟がタイヤを積まれたのを見て、
うん、
タイヤ人間やんみたいな言ったのがきっかけらしいんやけど、はい、カラーリングが今タイヤって黒やんか、
うん、
このミシュランマンは白色なのよ、
はい、
これなんで白色やったかっていうと、当時タイヤが高級品やったらしくて、
はあは
あ、一つ一つのタイヤが白い紙とか布に包まれとったっていう、うん、
あー、なるほどね。
なんかあれよね、和菓子とかでも
ありますね、
高級感出そうな感じ、多分そういうものやったらしいんですよ。
なるほどな。
で最近のタイヤになったと、
はあ、
これが今日の車輪の話だったんですけども、
でも面白いですねやっぱり、
うん、でもなんか
進化していくんですね技術は。
ちょっとサッカーボール今度白い紙に包んで出したら高級感出そうなと思いましたけど、
はい、
ちょっとここからなんかね考えていきたいなと思います。この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組でした。それでは次の球体でお会いしましょう。